皆さん、こんにちは。マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線、ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界のマテリアルインフォマティクス、AI 材料設計分野から最新の研究動向をお届けします。今週は、AI を活用した新材料の逆設計から、自立走行型ラボによる開発期間の劇的な短縮、そして量子コンピューティングと AI の融合といった、最先端のブレイクスルーが目白押しです。
なるほど。 AI が素材の発見や開発をどこまで加速させているのか、とても興味深いですね。
スージーさん、今回は米国エネルギー省の取り組みや日本からの画期的な材料開発、さらには宇宙開発まで AI が科学的発見をどのように変えているのか、具体的に見ていきましょう。
ではまず最初のニュースをお願いします。米国エネルギー省が物理学考慮型 AI フレームワークで材料設計を加速しているという話ですが、これはどんな内容なのでしょうか？
はい、米国エネルギー省 DOE がジェネシスミッションという物理学を考慮した AI フレームワークを発表しました。これは AI が材料の望ましい特性から最適な構造や組成を逆算して設計する逆材料設計を効率化し、開発期間を大幅に短縮するものです。
物理学考慮型 AI というのが少し難しいですが、 AI が物理法則を理解して材料を設計するということですか？
その通りです。従来の AI はデータからパターンを学習しますが、このフレームワークは深層学習や生成 AI に加えて物理法則をモデルに組み込みます。これにより生成された設計案が物理的に実現可能で、性能予測の精度も飛躍的に向上するのです。
なるほど。 AI がただ予測するだけでなく、より現実的な材料を設計できるようになるのですね。これはエネルギー分野の新しい材料開発に大きな意味を持ちそうですね。
まさにそうです。バッテリーや触媒、高性能合金などクリーンエネルギー技術に不可欠な革新的な材料の迅速な開発が期待されており、米国政府はこれでクリーンエネルギー分野でのリーダーシップを強化する狙いです。
続いてのニュースは何ですか？
次は材料科学における機械学習の包括的なレビュー論文です。これはグラフニューラルネットワーク、略して GNN や機械学習ポテンシャル、そして大規模言語モデル、略して LLM の応用まで、材料開発のデータ駆動型発見の進展を網羅的に解説しています。
GNN や機械学習ポテンシャルというのは、どのように材料科学に役立つものなのでしょうか？
GNN は、複雑な結晶構造のパターン認識や予測に使い、効率的な材料スクリーニングを可能にします。機械学習ポテンシャルは、第一原理計算と呼ばれる精度の高い計算を、分子動力学シミュレーションの計算コストを大幅に削減して、大規模なシミュレーションを実現する技術です。
なるほど。つまり、AI が複雑な材料の構造を効率よく解析したり、シミュレーションを高速化したりするということですね。LLM も材料科学に活用されているのですか？
A、文献からのデータ取得やシミュレーションワークフローへの統合が期待されています。ただ、幻覚、つまり誤った情報を生成するリスクもあるため、厳密な検証が必要だという課題も指摘されています。
次は、AI が科学工学を再構築しているというレビュー論文のニュースですね。これはどんな内容ですか？
はい、このレビュー論文は、AI が科学工学の分野で生産最適化、安全性向上、そして新しいプロセスや材料の設計に至るまで、研究開発サイクルを大幅に加速させていることを強調しています。
具体的に、AI が科学工学のどの部分を変えているのでしょうか？
AI は、リアルタイムデータに基づいて反応条件を調整し、生産効率を最大化します。また、予測分析で設備の故障を未然に防ぎ、安全性を向上させることもできます。特に重要なのは、基盤モデルや生成モデルが新しい分子や材料を提案し、研究開発を効率化する点です。
なるほど。生産現場から研究開発まで、幅広く AI が使われているのですね。クローズドループ自立型ラボという言葉も出てきますが、これはどんなものですか？
クローズドループ自立型ラボとは、AI が実験計画、実行、データ分析、 そして仮説修正までを自律的に行うシステムです。人間による介入を最小限に抑えながら科学的発見を推進し、研究開発の効率を飛躍的に向上させます。
その自律走行型ラボについて、さらに詳しく知りたいです。科学、材料科学の発見をどのように加速しているのでしょうか。
自律走行型ラボ、略して SDL は、機械学習と自動実験プラットフォームを統合したシステムです。AI がデータ内の相関関係を明らかにし、ロボットがハイスループット実験で高品質なデータを生成し、それを AI が学習して次の実験に生かすという反復サイクルで、発見プロセスを劇的に加速します。
それはまるで、AI 自身が科学者として実験を進めているようなイメージですね。
まさにその通りです。例えば、AI が有望な分子候補を提案し、ロボットがそれを合成し、分析装置が特性を評価するといった一連の作業を完全に自律的に実行します。これにより、研究者はより戦略的な問題解決に集中できるようになります。
従来は何十年もかかっていた材料開発が、AI とロボットのおかげで劇的に短縮される可能性があるのですね。すごい時代です。
ええ、医薬品、電子材料、エネルギー材料など、多岐にわたる分野でのイノベーションを加速させる可能性を秘めています。
次は日本からのニュースですね。大阪大学が AI 設計で、水中でも超強力な接着、自己修復が可能なハイドロゲルを開発したと聞きました。
はい。大阪大学などの日本の研究チームが、AI 設計によって、水中での優れた接着強度、自己修復能力、そして高い機械的強度を兼ね備えた画期的なハイドロゲルを開発しました。
水中で接着して、しかも自己修復までできるハイドロゲルですか？どんな仕組みでそれが可能になったのでしょう？
研究チームは、機械学習とハイスループット実験を組み合わせた AI 駆動型フレームワークを使用しました。AI が材料の組成や分子間相互作用の膨大なデータから学習し、水中接着性、自己修復性、機械的強度といった複数の特性を同時に最適化する候補材料を予測したのです。
AI が最適な材料を設計してくれたおかげで、これまでの試行錯誤が大幅に減ったのですね。これは医療分野やソフトロボティクスなど、幅広い応用が期待できそうですね。
その通りです。体内での使用が可能な医療用接着剤や、水中でのセンサー装着、さらにはソフトロボティクスなど、AI と材料科学の融合によるイノベーションの強力な事例となるでしょう。
続いては、かなり未来的な話題です。IBM とオークリッジ国立研究所が、ハイブリッド量子、AI で核融合炉の気象材料をシミュレートしたというニュースですが、これはどんな意味があるのでしょうか。
IBM とオークリッジ国立研究所が、ハイブリッド量子、AI コンピューティングを駆使して、核融合炉に不可欠な希少な水素同位体であるトリチウムの生成プロセスをシミュレートする実験に成功しました。これは核融合エネルギー開発の重要なボトルネック解決につながる可能性があります。
量子コンピューティングと AI を組み合わせることで、何が新しくなったのですか？
核融合炉ブランケットでトリチウム抽出に有望な液体塩、フッカリチウムベリリウムの分子配置をモデル化しました。量子コンピューターが量子力学的挙動を高精度で計算し、AI がその結果を解析して最適な分子配置を予測するハイブリッドアプローチです。これにより、従来の計算では不可能だった複雑なシミュレーションが可能になりました。
なるほど。未来のエネルギーである核融合の実現に向けて、AI と量子コンピューティングが最先端の研究を加速しているのですね。
ええ、トリチウム生成材料だけでなく、対放射線材料など核融合炉の他の構成要素の設計にも応用できる可能性を秘めています。
次は、ドイツの先端システム理解センター、カサスが AI 駆動型アプローチで貴金属フリー太陽燃料触媒を発見したというニュースですね。
はい、カサスは機械学習、量子化学計算、大規模スクリーニングを組み合わせた AI 駆動型計算アプローチで、太陽光を効率的に化学エネルギーに変換する太陽燃料触媒を発見しました。
貴金属フリーというのは、環境にもコストにも優しいということでしょうか？
まさにその通りです。従来の太陽燃料触媒の多くは、希少で高価な貴金属に依存していましたが、この手法は、 より安価で豊富な元素に基づいた高性能触媒の探索を可能にします。実験的検証でも水素生成と CO2 還元反応の両方で顕著な性能向上が確認されました。
それは素晴らしいですね。地球温暖化対策やエネルギー問題の解決に大きく貢献しそうです。
A、CO2 などの豊富な材料を持続可能な方法で有用な化学燃料に変換する新たな道が開かれ、カーボンニュートラル社会の実現に向けた強力な推進力となるでしょう。
最後に、カナダのトロント大学が AI 自立ラボで高性能な 3D プリント可能金属合金を発見したというニュースについて教えてください。
トロント大学アクセラレーションコンソーシアムの研究者らは、AI 駆動型自立走行ラボを用いて、極限条件下でも強度を維持する新しい 3D プリント可能な金属合金を6種類も数週間で発見しました。
数週間で6種類もの新しい高性能合金ですか？これは驚きの速さですね。どのようにして実現したのでしょう？
アクティブラーニングというアプローチで、コンピューターモデリングと機械学習アルゴリズムが有望な合金組成を予測し、ロボットがそれを 3D プリントで製造、自動テストシステムが特性を評価します。このクローズドループの反復サイクルにより、従来の数年かかる開発期間が劇的に短縮されました。
航空宇宙産業などで使われるインコネル625を超えるような合金も見つかったということですから、これは大きなブレイクスルーですね。
A、この AI 駆動型自立走行ラボは、航空宇宙、自動車、さらには原子力産業など、幅広い分野での高性能材料の発見を加速し、新製品の市場投入期間を大幅に短縮する可能性を秘めています。今週は、AI が科学的発見のあらゆる側面に浸透し、研究開発のスピードと効率を劇的に向上させていることが明らかになりました。逆材料設計、自立走行型ラボ、そして量子コンピューティングとの融合は、新たな材料と技術革新のフロンティアを切り開いています。
そうですね。AI が単なる計算ツールではなく、自律的な AI 科学者として、人間の研究者と共同しながら、これまで不可能だった発見を次々と実現していく未来が、もう目の前に来ていることを強く感じました。今日ご紹介した技術が、私たちの生活や社会をどのように変えていくのか、今後の進化がますます楽しみです。マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線の時間でした。